なたをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとての大きな大きな宝物でしょう。
時刻は夜7時を回りました。これからお届けする番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターは溝呂木彩子です。そして本日ご一緒させていただきます方、ぐるっとママ代表の山本佳子さんです。こんばんは。
こんばんは。明けましてお
めでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今年佳子さんとは初の番組になりますね。
はい、はい、本当に今年も昨年本当にお世話になりました。
こちらのこそお世話になりました。たくさんのゲストの方いらしていただいて
楽しかったですね。
楽しかったですね、はいはい、リスナーの方からも反響が多かったですよね。
ありがたいですね、はい、本当に皆さんありがとうございます、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日は、ゲストの方をお迎えするのではなく、はい、私たち2人で、はい、お届けするわけなんですけれども、はい、ね、あの日頃、くるっとママの代表山本佳子さんとお伝えしておりますが、佳子さんどういう方なのということもね、はい、いろいろと深掘りさせていただけたらいい時間になるんじゃないかなと思っておりますので、
はいはい、
よろしくお願いします、
私ね今年実は、うん、FM 初めてなので、
はい、
この場を借りしまして、うん、元旦の時に能登半島大震災の、ね、はい、被害に遭われた方に本当に慎んで、お悔やみと、あと本当に一日も早い、ね、うん、復旧復興を記念いたしておりますので、皆様どうぞお力を、ね、しっかり持って、はい、頑張っていただきたいと思います。
本当にそう思います ね。もう予期せぬ天災ですから、
もう本当に毎日その亡くなられた方 の、ね、うん、人数が増えていくたびに本当に悲しくて、でたくさん そのいろんなドラマが、ね、ニュースにありますよね、
はい、
お母様の上に、ね、息子さんが、うん、かばって亡くなったとかね、はい、本当にとっさにそんな行動ってできるんだろうかっていう自分のね、うん、自分に、うん、その重ねて考えた時に、ね、うん、なんかすごく反省しちゃいましたね。
いやでももしかしたら本能で動くところなんじゃないかと思うんですよね、その場になると、うんうん、
でも日頃も関係性も、うん、相当良かったんじゃない。
今日それはありますよ ね、
とっさに動くのってやっぱり日頃 の、 その習慣とかそういうのが出るじゃないですか、
うん、そうですね。
私もね本当に反省しました。
そうですか。本当にだっていつも愛が深いから佳子さん反省すること、
そんなことないですよ。
ね、でもね、はい、そうやって見つめていくっていうこと大事だなと思います。
そうですよ ね、
関係性をこう深めていくことも大事ですし、そうそうそう、家族のみならずね、
はい
はい、
おっしゃる通りだと思います、
はい、ありがとうございます。
で、ちなみにですね、私はですね、うん、横浜にお嫁に来たのが25歳の時なんですね。はい、それから
ちょっと前ですね。
ちょっと前ですね、はいはい、ちょっと、40数年前ですね。
うん、
で、姑のいるところにお嫁に来たので、新婚旅行から帰ってきた
日の、吉子さんごめん、恋愛結婚、
そうです、そうです。私ね、銀座に勤めてて、
はい、
でビルの下にね、
うん、
の今の夫になる人がね、うん、スポーツカーで迎えに来るんですよ。で、でね、本人も良かったけど、そのスポーツカーに乗るっていうのもすごい嬉しくって、
まあ、時代的にちょっとバブ
ルの前でね、
前
でね、
なるほど、
前に、
前
スポーツカーに、それで、はい、で、まあ、姑がいるっていうことを忘れちゃって恋愛しちゃったんですよね。で、結婚したら漏れなく姑がついてきてて、罰当たりですよね。で、新婚旅行帰ってきた日の夜に、うん、私は当時ね、バブルの前だったので、うん、あの頃流行っていたのは、うん、結婚するのにやめるっていう、なんて言うんでしたっけ、
寿退社、
寿退社、あれ流行
ってて、左手見せて、
そうそう、見せてニヤッと私これでやめますみたいな、はいはい、それをやっちゃったんですね、
うん、
で退職して結婚したので、
うんうんうん、
シンク旅行帰ってきたの日の夜に姑に、うん、
ただいま帰りましたって言ったら、
はいはい、家の中に女性2人はいらないですよって言われて、そうなんだと思って、うん、でそれから職探しをして、職探しをするのに、まあ、あの少し時間かかって、で姑と2人で、いや姑の近くに、もう
同居だったんですね、
同居、まあ、うんうん、あの早くにね、ご主人、あのお父さんを亡くしてるんで、はい、の親一人、まあ、子は二人ですけどね、
でまさに漏れなくですね、ご主人
漏れなくついてきてで、はい、それ日吉なんですけど ね、 もうね、家はね、で、あの姑の近くにで働きたくないなと思ってうん、うん、ずっと会社は都内に、日吉からね都心に入ってずっとフルタイムで、
まあ、
でも
その時だとね、うん、まあ、今フルタイムっておっしゃったけど、うん、だからお家の近くで、うん、ちょっと何時間かっていうパートとかもいいかなとか、こう選択肢ってあったんじゃないかと思うんだけども、
あの言っていい、うん、あの頃ね働いてる奥さん少なかったんです、
うん、あ、そうなんです ね、 ね、
ま、だ子供が、うん、幼稚園に行った時でも、うん、クラスの中に働いてるママさんって3人ぐらい、
うん、あ、じゃあ少し、あ、そうだ、よしこさん少し上だからね、
うん、私少しちょっともっと上
あ、そうそう、そうか、じゃあそういう時代に、
そうで、パートっていうのもほとんど
なかったんですね、
そうで、働いてた人も公務員ぐらいかなっていう感じで、で私はもう都心にずっと電車通勤、結局ね辞めるまで、あのずっと銀座だったんですけど会社がね、で、あの私その後会社を起こすんですけど、起こすんですけど、ね、うん、40歳にね、40歳になった時にもうサラリーマンは嫌だってもうね、もう嫌になっちゃって、うん、サラリーマンはね、 で、 あの
でもお仕事内容としては何だったんですか？
広告代理店のね、あの、うん、総務畑をずっと、
うん、総務だからちょっと、
あの社長でしょうね、ずっと長かったんです、うん、でそのおかげもあって、まああの辞めた時に、うん、もうほとんど の、 あの仕事の流れって分かっている、
はい、
で社長が何をするのかっていうのもちょっとね、まあ、あの規模が全然違うんですけどね、で、あのまずかなり勉強になってたかなって、で40歳の時にいた会社立ち上げたのは、あの女性がその頃はね、あの三次元キャドっていうのが日本に入ってきたばかり
で、キャドって設計とかに使うものですよね、
はい、はい、コンピューターエディットデザインといって、コンピューターで設計するっていう仕事が、それも二次元ではなくて平面じゃなくて立体の、うん、オペレーターが必要だっていうので、それを、まあ、女性が会うっていうことで、それを、あ、まあ、マネジメントする派遣会社を立ち上げて、
立ち上げたの、
そう
すごい、
でそれから、やっていくうちに、いやいやいや、あの山本さん経営者じゃなくて設計者が、うん、オペレーター、モデラーよりオペレーターって言わないのね、モデラーって言うんですけど、モデラーよりも設計者が欲しいって言われて、設計者を探して、で設計者を派遣するようになって、派遣って言ってもね、うん、常用雇用型って言って社員で雇用して派遣するっていう、でそういった人たちを派遣する会社、
そうか、よしこさんの会社で社員として雇用して、
そう、
あなた今日は、今日はとか、
今日ってか、
ね、ここの間はここに行ってちょうだいっていうこと、
いや、あのね、うん、機械設計のエンジニアの場合は、うん、継続派遣なんですよ、あの期間が短くんじゃなくて、もうそこの会社のノウハウを分かってるので、うん、契約なやめるってことってほとんどないんです、うん、更新なんですよ、あのそこのノウハウ全部知っているから、うんうんうん、なので継続であの契約できて、それが23年間やっていて、でその会社を息子に事業承継したのが、今から5年前、
で約30年前に立ち上げた会社ってことですね、
はい、そうです、
すごい、でも今息子さんが継承してるんですね、
はいはい、で、2018年にその会社を息子に事業承継した時に、うん、私はあの何をやろうって考えたって、普通はそこで、まあ、ある程度
そうでしょう、
ね、ある程度、まあ、事業承継してあるので、あのお金、
まあ、要は働かなくてもいい立場なのに、
そうそう、でも全然それ思わなくて、
お家に入ってもいいのに、
うん、全然思わなくって、はい、社会は何を求めてるんだろうって考えたんですよ、 で社会を考えた時に2018年にどんなことがあったかっていうと、うん、目黒のゆあちゃん事件があったんですね。
ゆあちゃん事件
、うん、あの5歳の女の子が、うん、遺書でパパママ許してもう悪いことはしないからって、
はい、
お父さんに虐待されて亡くなった子がいた時に、
うん、
もうね何にもできない自分がもう情けなくって、
うんうんうん、
でその後ずっと虐待死が続いたんですよその年、うん、でもそのゆあちゃんのお父さんも、うん、そのお父さんに虐待されてたんですよ。頭蓋骨が陥没するくらい殴られて育った人なんですよ。
そうだったんですか。
でこの負の連鎖をどこかで断ち切らないと、うん、またずっと続くと思って、
ね、
ママにもっと笑顔になってほしくって、うん、良い情報だけを提供しようと思ってぐるっとママっていうものを立ち上げたんですね。ポータルサイトでぐるっとママっていうものを立ち上げたんですけど、私一人で全国を網羅するの難しいので、
うん、
これをフランチャイズにして地域の、うん、今この近くだとぐるっとママ湘南とかあります。
藤沢の方ですね。
湘南っていうとです、うん、あと、うん、まあ全国に今12エリアあるんですけど、
すごい。
で私の直営がぐるっとママ横浜です。でその中でいろんな情報を出したり、
うん、
イベントをやったりとか、うん、ママさんたちと会ったりとか、うん、いろんなことをしてますので、ぜひぐるっとママ横浜を見ていただければなと。
そうですね、
はいはい、思ってます。ですから経営者が、今28年、今年29年になりますね、経営者として。
すごい
ですね。いえいえ、いや楽しいです。
山本社長
本当にね、はい、すごいいろんな楽しい人生だなって思ってます。
だってキラキラしてらっしゃいますもん。でやっぱ周りにいらっしゃる方もね、すごくこういろんな経験された方が多いですし、
おかげさまで ね、すごい人脈をいただいてるかなと思います。
まあ、ではここ今ぐるっとママどうして立ち上がったのかまで伺ったので、一旦ここで曲お届けしましょうか。
はい、
はい
はい
はい、それでは、よしこさんに選んでいただいた曲は生まれて初めて、神田沙也加と松たか子さんの、
はい、ね、懐かしいけどいい歌ですよ ね、この歌は本当にもう、はい、年の初めにね、うん、本当に
ぴったり、
はい、ね、ぴったりかなって。
ありがとうございます。それではお届けしましょう。時刻は7時16分です。まもなく17分になるところです。お届けしている番組はビートークです。本日ゲストといいますか、ご一緒にお届けしていますのはぐるっとママ代表の山本よしこさんです。よろしくお願いします。今ねいい曲お届けしていましたけれども、ぐるっとママ、ね、うん、ここまでお話伺いましたが、はい、どんな情報を、お母さんにいい情報っておっしゃってましたけれども、はい、どんな情報を具体的に流しているか教えていただけますか。
はい、ぐるっとママが目指すところは健全な子どもの育成なんです。
はい、
健全な子どもの育成のために何をするかというと、うんうん、ママの笑顔なんですね。
うん、
私ねママが笑顔だったら家庭はすごくね明るくなるし、子どももご主人も早く家に帰ろうってワクワクしながら、ママ次第だと思ってるんですよ。
うんうん、そうですよね、うん、ママがいつもニコニコしてると子供もニコニコするし、
ご主人もニコニコ、
う
ん、
そうね、
しかめ面のご主人がいたとしても、うん、それでもニコニコ、
うん、
頑張ってほっぺたつねってニコニコするみたいな、うん、それでニコニコしていると、うん、すごい
太陽みたいな
子供、
そうね、
健全な子供が育つと思うんですけど、うんうん、
はい、
そのぐるっとママの中っていうか私の見解なんですけど、うん、はい、ママが笑顔になれない理由って2つあると思うんですね。
2つ、
はい、それはもう人間関係と、
うんうんうん、
あとお金経済の問題、
あ、
この2つ、まあ体の弱いとかね、うん、そういうのもあると思うんですが、それはちょっと置いといて、
うんうんうんうん、
でその人間関係もですね、実は 90% 以上は、まあ、99% お金があれば解決するんですね。もういい、その本当にね、
うん、
お金お金ってお金じゃ解決できないことあるのよって言いますけど、
うんうんうん、
じゃあゆとりがあったら ママ絵は乗らない？
確かにゆとりあったらまあ いいかって思うこともある。
だってさ
あれるもんね、
うん、そうあの、うん、全てがじゃないけれど例えばご主人が居酒屋に寄ってきて飲んできたら、うん、あなたばっかりいいわよねって言った後に、うんうんうん、じゃあ私も行くねってなるじゃないですか、うんうんうんじゃあ今度は私も連れてってよとかね、うんうん、でもゆとりがないからあなたばっかりいいわねってなっちゃうからかだから経済ねまずは経済、うん、でママの悩みもね、うん、なんと一番は経済なんですよ、うん、悩みも人間関係じゃなくって、
うん、それはもういろんなぐるっとママだからたくさんの方が登録されてるでしょうから
あでもこれはね、
うん、
あの日本 の,
あ
の
あそうな
おどこかのリサーチでママの悩みは経済、うんうんうん
そうですよね。
でね、
う
ん、経済の悩みってあの、まあ、赤ちゃんを産んだばかりの人たちが違うこれはもう仕方ない、うん、だけどあとはある程度こう子供が大きくなって、うん、働ける状態なのに働かない人、
うん、
とか
働かない人
人は働かない人、
うん、ない人
あの、ね、中国から戻ってきた人が言ってました、うん、日本のママは全然働かないってうん、中国は子供をおじいちゃんとかおばあちゃんにお願いして、うんうんねうん、それでとかあと国が、うん、あのそういったフォローがされてるだから、うんそうね、若い人たちはみんな外へ出て働いてるって、うん、日本のママ、うん、全然働いてないねっていうことを、うん、あの中国の人に限らず 何国の人にもう伺ってるんですね、うん、でいや他国がそうだからうちもっていうわけじゃないけれど、うん、あの今もう本当に電化製品とかすごい便利な、ね
いやそうです
ね、ものがあるんだから、うん、働けるんですねだけど、うん、働かないママに言いたいのは、うん、そのご主人のお給料ばかりに頼っているんじゃなくて、うん、自分で生み出そうよって、
うん、
お金をね、
うんうん、
でいや私は無理って私は何もできないとか、うん、私は何もやったことないからっていう人が多いんですけど
もったいないですね
そうなんです、
うん、
そういう人もやっぱり、
うんうんうんうん、
そういう人に限ってねお金ないお金ないって文句言っちゃうんですねだから一番いいのはお金は自分で生み出せるんだっていうことを思うことでお金を作ろうって思うことだから思考は現実化するから、
うんああいい言葉そうですよね、
うん、そうそうだから、うん、お金を作ろうって、
うん、
だからお金を借りようとかお金をもらおうとかっていう思考じゃなくて、うん、お金を作ろうってどうやって作るんだって今度逆算していくのね、
うん、
でじゃあ私は何ができるんだとか、うん、お掃除ができたらお掃除のところに登録すればいいじゃないですか、
うんうんうんう
ん、お財布が得意だったらそこに登録する、
ねう
ん、あのねママやってるんだからできないことはない
確かに
でしょ
一通りやりますもんね
そう でも最も重要なのは自分が何をやって楽しいかな
そうねなんか何をしたらいいんだろうっていうふうに思うんじゃなくて、うん、何をしたら楽しいか、
う
ん、
そうそうそうそうで今多くの人は一つこの、うん会社員とか、
うん
もうあの給料としてねもらっている仕事を
やっているのに、うんまあ、なりわいが一個あると、
うんうん、なのに、うんまあ、お金が足りない
そうですよね、う
ん、でお金のため方なんてねライフプランナーとかそういう人たちがねまたセミナーでやってるからそれは置いといて、うんうん、私はこれから の社会ってねもう本当今不安定な社会じゃないですか、
うん、
ご主人がどうね会社がどうなるか分からない、うん、自分の勤めてる会社がどうなるか分からない、うん、大企業がね副業 OK って言ってる社会ですよ、
うん、
だからね副業を持ったらいいと思うんですよで一本労働収入してるから、
うん、
もう一つは不労収入、
うん
まあ、権利収入、
うん、
たくさんあるじゃないですか、
なんか
世の中にいっぱい権利収入、うん、
あります
でどんな権利収入があるのか、うん、いろいろ考えて、
うん、
考えてね、うんまあ、今までやったことのないような株に投資しましたとかそんなんじゃなくて、うんまあ、株もね勉強すればいいでしょうけどまずいろんなことを勉強して、
うん、
権利収入不労収入を見つけたりとかね賢く生きてほしい、うん、でまず重要なことは自分に自信持つことよね
ああそうですね
だって子供育てるあれ大量なしてるんだから
そうですよね、うん、まずそうね、確かにそうそうそう、
うん、あのね、子育てやってたらね、何だってできますよ。忍耐力あるでしょ。
ある。
で、働き者でしょ。朝早く起きてさ、お弁当作ったり、もう、ね、洗濯機回したり掃除したり、
そうそう。で、家の中にいるときはもうママが要というか、まあ、それぞれが要だから、うん、もうその判断でしっかりと回ってるんだから、うんうん、それでまあ自信持てれば持つ、なんていうのかな。
いや、だからね、うん、あの家のことをちゃんと回して、これね、家って会社と同じなんですよね、うんうんうんうん、だから会社のマネジメントをして、うん、できてるんだから、うん、家のマネジメントしてるってことは、うんうん、でだから自分が会社を起こして、まあ、個人事業主として、うん、あの別の副業をやって自分のお金をマネジメントすればいいんですよ、うんうんね、税金も自分で払って、うん、確定申告して、そういう時代だと思います。あのね、年取って動けなくなってから仕事はできないですよ。
いや、そうですよね。
これね、上手に自分の、うん、あのライフプランを考えておかない。例えば今聞いてる人が30歳だとしたら、うん、50歳までの間にキャリアプランを考えておく、うん、50歳の時になった時に、うん、初めてあ何かやろうじゃなくって、うん、40歳の時に、50歳の時のために少しずつ余暇時間を使って勉強しておくとか、
うん、大事ですよね。
そうそうそうそう、もうね、賢くいけないとこの不安定の世の中でね、貧乏になっちゃったら本当大変。
そしてただあの情報がすごく多いじゃないですか、情報量が。だからどれが正しくて、うん、どれが違うのか、うん、自分にどれが合ってるのかっていうのを見極めが難しいところも。
あのね、一番大切なことは、うん、自分が何をやると魂が喜ぶか、うん、例えば大枠で考えて、うん、一人でやることが好きなのか、たくさんのチームとやるのが好きなのか、そしてリーダーになってやるのが好きなのか、それともこうアーティスト、芸術家としてやりたいのか、うん、だから芸術家としてやりたいんだったら、30歳だったら50歳の時のために絵画の勉強しておくとか、うんうん、少しずつ貯めておくとか、それもありじゃないですか。
ありですね。
だから本当に自分の魂が喜ぶことを、うん、今の時点から、今年ね、もう1月だから
ちょうどいいですね。
そうなの、
スタートしたばっかりで。
そうな
の、魂が喜ぶこと、だから自分のことを自分でこう知るというか発見するってことがまず一番大事なんですかしら。
そうですね、
まずは自分を知らないと。
この年齢だから言えることで、うん、だから30歳の時にこういう情報を知っていたらね、もっと賢かったと思うんだけど、うん、今この状況でね、皆さんに言えることはこう振り返るとこうだったよって、もっと自分のライフプランを考えて、うん、キャリアを積んでいくといいですよっていうこと、うんうん、あの男性だから女性だから、子供がいるからいないから、姑がいるからいないとか、田舎だからとか都会だから、うん、全く関係ない。それみんなね、うん、責任を他に押し付けてる。
あ、
子供がいるからできないって言ったら子供に失礼じゃないですか。
そう、ね、そうですね。いや本当にそう思う。
あなたの人生なんだから、あなたが考えようよ。
今周りの方でも多いですよ、そういう方ね。子供私の、うん、周りにもね、うん、小さい男の子が3人いるママなんだけど、うんうん、もうしっかりパパもいるんだけど、なんですかね、自分の仕事しっかり持ってますよね、
う
ん、
そう、
そう、なんか MC なら MC の仕事でも、うん、もう毎日忙しくしてるけど、うんうん、でもまあそれなりにちゃんと子供家庭の方はこなせる、うん、でもやっぱ目的があるんでしょうね。だから
そうそう、要は目的を持つってことね。目的かね、目標ね。
目標ね。
目的はね、人はほとんどの人が幸せになりたいんですよね。
あ、そうか。目的と目標ね。そうね、うん。
目的と目標の違いって、うん、目的って、目的っていうのは人生の目的だから、うん、何のために、誰のために生きるのかっていうのが目的なんですね。うんうん、目標は、で、だから目的っていうのは、刑事化って言って、形がないものなんですよ。幸せになりたいとか、うん、まあ一方では夢みたいなね、
はいはい、
感じなんですけど、幸せになりたいっていう形にないものが目標な、目的なんです。
目的なの、ね、
刑事化って、
はい、
で、
はい、
はい、
で目標は、
目的が刑事上です。あの刑事上ね、うん、あの形のないもの、うん、目標は、うん、目標の表ってしるべって書くから、うん、しるべって書くじゃないですか、うんうん、これはねあの数字で表するんです。
へ
ー、だからあの30キロ地点1時間何分に行こうみたいなのが目標です。だから40歳の時に何をしてるか、例えば40歳の時、収入は1000万になっていたいとか、うんうんうん、そういう数字で具体的なんですよ。でそれをやっていくと、まあ、人生のゴールの時物心ともに豊かで幸せになってるっていう。
そうですね。
いや人はねみんな幸せになるっていうのがゴールなんじゃないかなって。幸せになりたいために生きてる人はいないと思う、
う
ん、いないから、うん、ねね、もうたった一度の人生なんでね、これね自分に蓋をしちゃう、
うん、
自分の可能性に蓋をしちゃうともったいない。
確かに
自分の可能性に蓋をしてるのは自分ですからね。
ああそうですね。
この限界で、ね、自分の中の限界って何だろうって考えて、
うんうんうん、
この突破をする、突破
をした時分からないもんね、どこが限界かは。自分でやっていかないと。
そうそうそう、
限界ないかもしれないし。
そうそうそう、だからこの蓋をしちゃう、蓋の上にね、うん、漬物石のように石がいっぱいあるのね。それはいろんな人から言われた、あなたはできないとか、そんなことも分かんないのかとか、できるわけがないとか、バカとかね、うん、そういうそのこう言われた言葉がね、あのトラウマになって、これやったら言われるだろうなとかってなるから、この、ね、限界が、ね、突破できないのね。
なんかそれもすごい分かる気がしますね。
でしょ、う
ん、
でしょ、
分かる分かる。
これね、それが自分の、こう邪魔なやつだって分かると突破できる
のに。どうやったら分かるの、邪魔なやつだって。
まずね、自分が 何がこうのしかかってるのか、
うん、
例えばね、私のこの最近思って、私ってバカになれないところがある。バカってバカなんですけどね、
うん、
いやあのね、うん、バカになれないっていうのはね、あのバカ騒ぎができない、みんなと一緒にバカ騒ぎができないの、うん、これあの、
うん、なんかこうちょっと真面目なところがあるっていう、ね、
そうなの、なんかハメ外せないところがあって、うんうんうんうん、これハメ外せないのが私の限界なの。でも、うん、今年はねこれ挑戦したいなと思って。
はめ外したいんですか。
はめは、あの例えばイベントでそう、うん、どんちゃん騒ぎしたい、どんちゃん騒ぎができなくて、
そうなの、
後ろの方で弾いて、
はい、
だからいつもお酒の力借りてるの。
ああ、お酒の力借りなくてもそうしたいってことですね。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
そう、
へ
なんです。
でもそうやって、うん、まあ、あのうーん、何かこうしたい、行こう、今年はこうしていこう、いつまでにこういうことを、うん、やっていこうみたいなのも必要ってことですよね。
そうそうそう、もうね、計画ですよ。
計画
したらやる。
よしこさん、どのぐらいの頻度で、うん、こう期間で自分をこう見つめるの、こう何こうやって目標立てたけど、うん、今こんぐらいだな、ここまで行っちゃってないなとか、ちょっと今回はこれ随分達成できたなとか、
うん、
あるかもしれない
けど、それはね、うん、あのある時間を用いて自分でね、
うんうん、
あのセルフカウンセリングしてるんですよ。
へ、
自分はどうなりたいのか、あのそしてそれは誰のため、何のためかってずっと自問自答してるんです。
それはある時間というのは、
ある時間ってうち神棚があるんですね。
あ、はいはいはい、
神棚に向かってずっと手を合わせて、
うんうん、
あの自問自答して
る。あ、大事ですよね。私も
ね、でね、瞑想とかするといいと思うんですが、うん、ベッドの上ちょっとふかふかで瞑想できなくて、
でもそれですぐ寝ち
ゃうでしょ。これ言い訳だな。
あ、そっか、多席。
そうそうそうそう、多席。いやでもね、あのいつも自問だから、2018年の会社を起こす時も自問自答して、会社は何を求めてるんだろう、会社社会は、
うんうん、
私は何を求めてるんだろうの私っていうところを、社会は何を求めてるんだろうって思った時に、もう本当にママたちに良い情報を届けようっていう、常に私は何を求めてるんだろうっていうことを自問自答して、
自分軸なんですね。そうか、大事なことって、
あのブレないから疲れない、
うん、
昔はブレてたから疲れた。
あ、そうなの、
うん、だってほら若いから。
あ、
若い時はブレブレで、ブレブレで、
わかるわ、
はいはい、私はもう自分 の, あの使命というかね、うん、それは分かってるつもりなんで、まあでも偉そうに言いますけどね、
いやいやいや、
もう本当にあのまだまだなんで、本当に一生懸命私も努力してます。今年も頑張ってやります、うん、
いや、お手本にしてます。
いやいや、
あのだから、まあ、今のようなお話もねすごく、うん、私も刺激的でしたし、聞いてらっしゃる方ももうちょっとってこう深掘りしたいなっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。
問い合わせしてください。ぐるっとまま横浜に、うんうん、あの問い合わせっていうところもありますし、私のブログがその中にありますから、
うん、
ぜひぜひ、
はいはい、ぜひぜひご活用ください、はい、ね、笑顔が増えるといいですよね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。さあ、ここからは一曲お届けしましょうか、う
ん、そうですね、ね、お願いします。
はい、人と陽の花水木お願いします。時刻は7時40分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークです。ナビゲーターは溝呂木彩子です。今日ご一緒していただいています方、ぐるっとママ代表の山本佳子さんです。引き続きお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
なんかもうさっきの時間は効果から飛ばして喋っちゃったという感じですけど、
そんなことないですね、はい、あの本当必要なこと重要なことだなと思って伺っていました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、ここからは、毎月ねこの佳子さんの時間帯にお届けしている
作文ですね。ぐるっとママの年中行事の中にあの恒例となりました、ママに作文を書いていただくというのがあるんですが、はい、出産、私の出産というタイトルで、うん、あの募集しまして、先日、はい、あの
先月でした、
はい、決まりましたね、
はい、金賞、
金賞、銀賞、はい、2人の方の作文を読んで、は
い、そうですね、
3回目は、銀賞申し出の方の作文を読まさせていただきたいと思います、はい、今日はですね、
はい、
あの徳島のママ
のこの佳子さん、そしてね、はい、このぐるっとママの検証しよう、検証作文にあたっても思い入れがあったんですよね、
う
ん、
あ、そうです、
お子さんたちがあって、
はい、あの、うん、自殺とか他殺とか、うんうん、本当に命を大切にしない子どもたちにどうやって、うん、あの命を大切にしてもらえるかっていう時に、うんうん、あ、そういえば自分のママの出産って子供に話してないだろうと、
そう、ね、
で、
ね、
その作文にすることによって、うん、いつでも子供が読める、うん、っていうことで書いていただいたんですが、うん、蓋を開けたらママがみんな子供を愛してたっていうことに気づいて、うん、でもうその感動的な作文を、ね、あの読ませていただきますので、
はい、ありがとうございます。今日はでは銀賞受賞の方、
はい、はいはい、
そうです、お願いいたします、
はい、ママが与えてくれた使命についてです。6歳になったまさきへ、あなたの病気を告げられたのはママが妊娠6ヶ月の時でした。エコーをしていた先生の手がパタリと止まり、紹介状を書くのですぐに大学病院を受診してくださいと言われ、私は一体何のことを言われているのかすぐには理解できませんでした、うん、画面に映るのは真っ黒になった脳の画像、脳が全然ない、水頭症です。それもかなり重症です。このままお腹の中で死んでしまうかもしれないし、生まれてこれても自力で息ができないかもしれませんと言われ、涙がポロポロこぼれてきました。絶望的な気持ちで診察室を出ると、外のソファーで待っていた幸せそうなご夫婦であろうカップルと目が合い、泣いている私を見てぎょっとしていました、うん、インターネットで水頭症のことを検索しても出てくるのはネガティブな言葉ばかりで、調べれば調べるほどめいていきました。まさか自分が健康に産んであげれなくてごめんね、自分を責め苦しい日々を過ごした中で救ってくれたのは同じ境遇のママたちでした。ある日インスタグラムでハッシュタグ水頭症と調べると、 元気に過ごしているお子様たちを見つけることができたのです。夢中でメッセージを送り、心境を吐露し、交流を重ねていくことで次第に心が癒えていきました。そうやって少しずつ前向きな気持ちになり、無事出産の日を迎えます。あなたが小さいながらもふにゃーっと産声を上げてくれた時の気持ちは一生忘れません。生きている、それだけで心底幸せでした。そこから4ヶ月間の NICU 生活が始まりますが、この時が一番大変だったように思います。あなたの泣き声で起きるのではなく、スマホのアラームで毎日3時間おきに起きて搾乳をしていました。母乳が止まればあなたは死んでしまうという脅迫観念にとかられ、精神的にも辛い日々が続きました。それでも毎日2回 NICU に通った時に、あなたと会うと、なんて愛おしいんだ、今日も生きていてくれた、生きているだけで丸儲けという気持ちになり、ただただ存在してくれているだけでありがたいと思うように。この時に私の中で死生観がガラリと変わりました。自分も家族もいつどうなるかわからない、1分1秒が惜しい、やりたいことをやって悔いなく生きたいと、あなたの発達を促すために生後6ヶ月の時からリハビリに通いました。しかし小児のリハビリをしてくれる病院が少なく、片道40分通うことになりました。また児童発達支援事業所を探しましたが、0歳から入れるところは全然なく、唯一見つけたところは母子同伴スタイルといって、保護者の付き添いが必要なところでした。私は毎日事業所帰りとリハビリの送迎に追われ、自分の時間が全然取れないことにだんだんと疲弊していきます。さらには職場復帰を目指して保育園を目指すものの、軒並み断られてしまい、仕事を辞めざるを得なくなってしまいました。そこで私は、障害児を預かってくれる施設がないなら自分で作ろうと起業を決意します。現在は障害にまつわる絶望を希望に変えるというミッションを掲げ、障害児支援に特化した認可保育園や同じ建物内に個別リハビリができる児童発達支援事業所を併設した完全インクルーシブな建物で支援を行い、たくさんの親子の支えになれています。それもこれもあなたが生まれてきてくれたからです。ママは自分の生きる使命を見つけました。使命とは命を使うと書きます。大切な時間という命を使い、私が生涯をかけて成し遂げたいことは、ママやパパがいなくなってしまっても、あなたが幸せに生きられる社会を作ること。その結果、障害を宣言されても絶望の中にいるたくさんの家族も一緒に、みんなで幸せになれると信じています。まさき、生まれてきてくれて本当にありがとう、大好きだよ、これからもずっと一緒だよ、たくさんの思い出を作っていこうね。以上です。
Still a kiss, a sigh is just a sign. The fundamental things apply as time goes by. When two lovers woo, they still say, I love you.On that you can rely. No matter what the
future. 皆様 大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご紹介です。今回こちら金沢クルーご紹介いたします。まず1店舗目、ハブファン。言葉通り楽しもうに特化したお店作りをコンセプトにしており、ダーツやボードゲームなどいろいろなゲームを楽しめるバーになってます。料理経験を得た店長が気まぐれで確実に美味しい一品を作ったりなど、抜け目のないお店です。隠れ家のような場所にあるので、ぜひ自分しか知らない秘密基地にしてください。リポート毎月第3木曜日午後2時から行いますので、今月もね、一応その予定でございます。ぜひ聞いてください。そのハブファンさん、お電話番号 080-4728-9632、 営業時間午後7時から午後11時、定休日は日曜日、住所横浜市磯子区中原 2-3-33。クラブシーサイド FM 会員さん特典としてはワンドリンクサービスしていただけますので、ぜひともね、こちら、ハブファンさん行ってみてほしいなと思っております。リポートに関してはね、来週ですね、来週の18日に、午後2時からね、行われますんで、ぜひとも聞いてください。続いての金沢クルーです。一般社団法人コスモスネットワーク、新しい生活への一歩を私たちがサポートします。障害者支援施設や精神科病院から地域生活への移行を希望する方へ向け、あなたの大切なサポートを提供します。住居の確保や地域生活に移行するための相談、必要な支援を丁寧に行います。私たちのサービスでは、施設、病院からの退所、退院を控える方々に入所、入院中から新しい生活の準備をサポートします。障害のある方々が地域生活を円滑に始められるよう、全力でお手伝いいたします。一歩踏み出す勇気を持って、あなたの未来を一緒に支えましょう。そんなコスモスネットワークさん、お電話番号 045-461-9239、 住所横浜市旭区鶴ヶ峰本町 2-1-3、 ぜひともね、このような素晴らしいね、まあ、会社さんありますんで、ご興味ある方ね、ぜひともお問い合わせしてみてください。ということで、こちらクラブシーサイド FM、マガジンの36ページにこちら2店舗掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 金沢クルーのご紹介でした。